れそれ種じゃない
種ラジ
ハ池田です。世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いいたします。種ラジイベントリポート、はい、ということで、種ラジで、行きましたイベントのですね内容、感想などを皆さんと共有したいという、コーナーでございます。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は、池田がですね、これは調布市の文化会館田作りというですね、場所があるんですけども、ここで行われました、窓辺の物語というですね、展示を見てきたという話でございます。内容としては、タイトルとしてはですね、最強の展示これということでお話をしたいと思うわけなんですが、まあね、よく、まあ、絵の展示とか行く、よくってこともないか、まあ、時々出くわすじゃないですか。なんか、事情で見なくちゃいけないみたいなね、時に。あ、なかなかいい絵じゃないですか。いやいや、僕ね、あんまりわからないんですけどね、この絵を見てると、なんていうか、心が惹かれるんですよね。まあ、みたいなことでお茶を濁して、もう本当にもう、トイレに入って下ボ吐くみたいなね、ことあると思うんですけど、まあ、大体絵を見るっつっても、まあ、解説文見て、はーみたいな。まあ、でもあれですよ。目がどういうふうに動いてるかっていうふうな、なんか、データ、検知、データサービスみたいなあるじゃないですか。ああいうの見ると、大体多分絵の解説のところがぐるぐるぐるぐるってこう視線がね、行って、多分絵の方はシャーシャーって、もうそれだけで大体終わっちゃうと思うんです。あ、黒い絵だなとか、白いなとか、そういうことぐらいでも大体忘れちゃう。パターンだと思うんですよ。僕だけ？いや、すいませんでした。で、でもこれね、なんか、まあ、しょうがないんですけど、まあ、いいなとか悪いなとか言う気持ちは起こるじゃないですか。それはいいんですけど、結局のところ、この絵とは何なんだっていうふうな情報としての認知がやっぱ強い。まあ、僕だけかな、なんかわかんないんですけど、で、じゃ逆に感覚で掴んでるっていうと、これもまたなんか、試されてるかのような気持ちになって、いや本当になんかもう別にカッコつけてるわけじゃないけど、なんだろうね、なんか俺空気ってつかめると思うんだよねみたいな、そういう気持ちになるみたいな話をする的な、何を俺が言ってるでことになんかならざるを得ないところの難しさがあって悩ましいなと思うんですけども。今回ね、見たその展示っていうのは、なんつうか、まあ、ある意味ですよ。まあ、これ、僕ちょっと、もともとちょっと知ってたってこともあるんで、そこはちょっと若干ね、こう、ずるいのもあるんですけど、な結構これ、こういうふうにちゃんと見せてくれればよかったのにっていうふうな、世の中の展示がですよ、と思って、まあ、感想これから言いますけど。で、まあ、これは、調布市在住の、美術作家、イラストレーターの、まあ、椎木さんという方が、まあ、やった個展なんですね。で、大胆な色彩と、大胆な構図と明るい色彩で、日常の風景や植物、果物など様々なものをアクリル、エグで描いています。各地で作品を発表するほか、書籍の挿絵、広告、CD ジャケットなどの仕事も手掛けていますということなんです。で、まあ、ここまで聞けば、ああ、まあ、そういう人はいるだろうなっていうことじゃないですか。だから僕もある、まあ、一応知ってはいるんですけど、まあ、そうですかみたいなことなんですよ。で、まあ、行ってですね、なかなか田作りって面白いところで、なんか、調布市が映画の街かなんかで結構推してて、で、なんか、調布賞みたいなね、映画の賞なんかを出してて、なんかそういうふうな展示も結構あったりとかするんですけど、まあそういう中に、展示室があって、で、まあ入ると、結構ドカンと、 3メーター4メーターぐらいの大きいポスターがドンとあって、あ、結構力入ってんな、みたいな感じもあるんですけど、まあ基本的にその、まあシンプルなイラストっぽい、でもちょっと抽象的ななんかこう想像させるような、で、まあ、あの、人の絵が描かれてて、で、今回はその、窓辺の物語ということで、で、なんかこう、実際にこの展示が決まった後にこう書いてあったんですって、こうです。たくさんの窓の写真を撮影していました。作品の、まあ、構想しているときね、色とりどりの花が並ぶ出窓と遠いところを見て、佇む猫たち、窓辺に座り一人で本を読む人の姿を撮影すると、窓だけでなく、いろんな被写体も映り込んでいきます。いつしか自身が窓辺に興味を惹かれたわけを深く考えるようになりましたということなんです。で、何がまずすごいいいなと思ったかというと、この、まあ、古典っちゃ古典じゃないですか。あの、実際にまあ、彼女が作った作品がわーっと並んでるんですけど、こうなんていうかな。企画を作っていく段階が、まあ、いろんな言い方、説明あると思うんですけど、こういうことでこの企画を考えましたっていうのが、なんか、共有されることで、なんかちょっと見えてくるっていうか、どういうふうに作ろうかってことを、ここでちゃんと語ってくれてるわけなんですよ。なんかもっと抽象度の高いね、自身の深淵という名の、暗闇にもう一度立ち戻るみたいなこととか言う人とかいるじゃないですか。別にそれ悪くはないんですよ。悪くはないけど、俺はちょっとわからんよっていう感じもあるわけですよ。で、そういう中、あの、今回の企画をね、始めるにあたって、窓の写真をいっぱい撮ってきましたみたいな。あ、なんかすごいわかる。その、何をやってるかがわかる。だからその、もちろん、頭の中でいろいろあるんだと思うんですけど、これを作っていく、そしてこれどうこうに向けていきたいかっていうふうな過程が、まあ、そこを言葉として描かれていて、でこう展示もね、基本的に面白いのは、彼女がなんかワークショップ的になんかね、詩を一般の人からもらうっていう企画なんですよ。私は〇〇の窓から見える〇〇のような〇〇ですっていう、この〇〇のところを埋めてもらって、その、まあ、ちょっと、ね、家型の、なんかこう、絵が描かれているところにその文字を書くんですけど、そのもらった文字をベースに想像して、作品を作るみたいな感じ。だから変化みたいな感じなんですよね。でもちろんその、抽象度が高いわけですよ。私は、何々より何々。まあ、窓から見えるっていう。まあ、ちょっとなんか、適当に当て込んでもできちゃうような言葉で。でも一応これ自己紹介っていうことなんですけど、自己紹介っていうものを、まあ、なんていうかな、自意識とか、どう見られるかとか、まあ、そういうふうな、いろんなこの皆さんの要素を、そこにはめ込まれたものを、地域さんの視点で描くっていうの。が、ま、並んでいるんですけど、これね、全部ね、絵の横にその、〇〇のような、みたいなことが書いてあるんです。だから、普通、絵を見て、これは何だって確認して、もう一回絵を見て、っていう風な話なんですけど、これは、もうどっちにも答えがないっていうのが、わかる。つまり、どっちにも安心できないわけですよね。絵を見てもわかんないし、詩を見てもそうだって確認もできるわけでもないと。これどっちもふわふわした状態で僕らがそこに立ち尽くすっていうことが、なんかすごいゼロからちゃんと絵見てもいいんだなっていうふうな気持ちにさせられたっていうのがあって、だから僕もこの人別に有名っちゃ有名じゃないんでしょうけど、でも、なんかすごくちゃんと見る場所を見つけてくれてるなっていう感じがして、でもちろん絵はまた魅力的ではあるんですけど、その、なんかいいですねっていうふうな言葉より、これって何だろうかっていうふうに、僕が関与できる隙間がちゃんとあるっていうあたりが、なんかすごい分かりやすいなっていうか、まあ分かりやすいってその意味が分かるってことじゃなくて、僕がどこにいていいんだってのが分かるっていう話なんですよね。で、まあその、皆さんのこの、 丸々のような丸々ですっていう風なものに対する変化もあったりとか、あと、まあそれは基本的に個別な自己紹介でもあったりするので、その自己紹介っていう全体のテーマが、後半はその、なんだろう、ライブペインティングをされてるそうで、そのライブペインティングの、映像とか、まああと実際その描かれる跡とかね、そういう風なものをやったり、あと、その窓のその詩ですよね。さっきの皆さん書いた詩をベースにしたアニメーションとかをワークショップで作っていて、だからそれは、彼女の作品というよりは彼女が、みんなと一緒に作ったワークショップの中で出来上がった作品とかがあって、まあ、つまり彼女の絵ではなくてコンセプトみたいなところとか、彼女がみんなと作ってきた世界みたいなのがそこにアニメーションとしてできてるんですけど、あ、なんか、こういう風なことをしたい人なんだっていうのがわかるっていうか、まあもちろん絵でわかってくださいっていう人はいるとは思うんです。だけど、なんか、こういうことがしたいんだっていうのが、それを見るとなんか結構見えてくるというか、本人は書いてないんだけど、より見えてくるみたいなのがあって、要はその、ライブペインティングで描かれたものとかも、まあこれちょっとね、どういうことなのかっていうのは結構難しい。あの、ライブそのものを見ないとわかんないなとまあ思うんですけど、まあ、彼女の紹介としては、なんかそこ幅があるなっていう、あの、幅ってそんなに、いろんな面があるんだなということはちょっと感じさせたりするんですよね。そう、だから自己紹介という面においても、なんかこう、絵をね、一個一個飾っていくっていうよりかは、もちろん多くの画家の人は絵だけ描いてるわけじゃないと思うんですけど、こういう風な考え方でこういうことしてますよってことを紹介するってことがあるっていいなとか、あとね、何より面白いのは、彼女が、自分の紹介を人にしてもらうみたいな、なんかそういう、なんか説明文みたいなのを依頼していて、デザイナーの方に、文章をお願いしますって依頼をしてるんですよね。で、まあ、結果としてはその、彼女の自己紹介、彼女の紹介をする文章になっているわけなんですけど、これが、なんて言うんだろうかね。これ、扱いって結構、考えものだと思う。それは、多分映画の紹介とかで、なんて言うんですか、伊藤聖子さんとかさ、わかんない。なんかわかんない。この作品はどうでこうでとか。感動した、泣けたって言葉じゃもう言い表せない。俺は失禁したとしか書けない。なんかわかんないけど、なんか書くじゃない。その人の作品とか、まあ、もしくはその人の紹介とか、いろいろ、その人を紹介する方法論、いろいろね、シチュエーションとかによってあると思うんですけど、なんていうかこう、その紹介文というものと自分の、で、それに対応した作品をこう起こすみたいなことをしていて、なんていうかこう、人からどう語られるかというふうなこと、と使いながら自分でもう一回作品を作るってことをしていて、まあ当然この企画用に作ってるんだなってこともわかるんですが、なんかこう、なんていうのかな。自己紹介されるエネルギーとかいうものを利用する人なんだなっていう、まあちょっとそれは悪い意味ではなくて、エネルギーの交換みたいなことをそこでしているんだなってことを感じるんですよね。で、こうするとなんか、単にこの、人を褒めるとか素晴らしいっていう風な落としどころではなくて、じゃあそれをどう創作に結びつけるかっていう結構貪欲な感じもあったりして、なんていうかな、まあ、見る側としてはなんか誰かがねその、彼女作家さんの説明の文章を書いたらやっぱ褒めるに決まってるじゃないですか、多分。だからそこで、まあ、もちろんそういうシンプルに褒めるようななんかそういう容赦するような人を選んでないっていうのもあるんですけど、それをエネルギーにまた作っていくっていうあたりは、これは、なんていうか、見る人にとっては、お面茶で見るんじゃなくて、あ、これどうなっていくのかなとか、なんかそういうことを感じさせるような、まあ、展開なんですよね。だから、なんていうか、すごい、文章をもらうっていうことのエネルギーを使ってまた作っていくっていうか、あ、だからこういう人なんだなっていう自己紹介の非常な多面性と自己紹介をバネにして、まあバネっていうのはそんななんていうのかな、 頑張ってるって意味ではなくて、それも仕掛けになるっていうか、なんかいろんなことを、自分のやってることをただ見てくださいではなくて、なんか仕掛けをちょっとずつ考えてるっていう人っていうのが、なんかそれって見てる人は、なんていうのかな。いろいろこう選択肢ができるっていうか、俺はどう見たらいいんだっていうような立場をなんかこう作ってくれるんですよね。だからこう街中でまあいろんなこうね、ゴッホでもなんでもいいですよ。そういうふうな絵を見るのと、今回のその企画っていうのはその見せる場所を作ったっていう意識がめちゃくそ高いから、なんかどこで何を喋ったらいいかみたいなことが結構見えるし、まあさらに言うとその場所で、まあさっき言ったその詩をですね、まあ、書くコーナーもあるわけですよ。だから改めてそこで詩をまた一般の人は書いて、また出すと、椎木さんがまた絵を描くかもしれないみたいな交換があり得たりとか。でもちろん一個一個の絵の正解も、まあ正解っていうかもう、なんていうのかな。正解が絶対ないんだよね。もうそこに書かれてることが全てだったりするから。だから、受け取る人が自由に持てばいいわけですよ。何せ、椎木さんがその詩に対応して絵は描いてるけど、その詩を描いてる人の正解を知ってて描いてるわけでもないっていうあたりの、だからみんな正解がないから、だから見る側の人にすごく与えられてるって感じもあって、まあこれ、こんなに褒めなくてもいいと思うんですけど、でもなんか、世の中で絵を見るとか、いろいろ企画展とかあるじゃないですか。で、そういう中で、なんかすごく見る側が、の場所があるっていう感じがすごいして、これ最強だなってちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、思ったっていう話がありまして。まあね、僕知らないだけでこういう企画いっぱいあるのかもしれないんですけど、まあね、またこういう風な、なんていうか、シンプルに展示ですけど、ただ展示してるってことじゃなくて、見る側の立ち位置っていうのがそこに見える、もしくはどう見たらいいかっていうふうなこう道筋っていうのが、ロジックじゃなくてこう体感としてわかるみたいな展示っていうのは、またね、なんか見たらお伝えしたいですし、そういう視点でちょっと展示を見てみたら面白いんじゃないかなということで、ちょっと抽象度やや高いですけれども、またね、この展示ももう、3月8日までなのかな、なのでちょっと、見れないかもしれませんけども、今回はですね、窓辺の物語というですね、色彩子さんの展示をご紹介いたしました。はい、作品ごとに詩が添えられていますので、あなたの思う窓辺を思い出しながら物語を読むようにご鑑賞いただければ幸いですと、紹介文書いてますが、本当にまさにその通りというのがよく実現されていて、偉そうですけども、なかなか面白かったなということでございます。はい、ということで、種ラジのイベントリポートはここまで。お相手は、最近100円玉を落としても別にってちょっと強がってみたりしております。池田でございました。種ラジ。